恋する旅鉄部。
この番組はあなたの旅欲を刺激する通勤時間向上型鉄道ポッドキャストです。お相手は旅鉄部副部長の大関拓と
栗原かげりと
部長の豊川澄がお送りします。
よろしくお願いします。そして王子です。
今日も、口数の少ない王子でございますけども、はい、さっきからですね、姫がですね、調子が上がったり落ちたり大変なことになってますけども、子供のですね、性格って全然違うんだなって本当に思いますよね。
確かに
王子はね、もうね、ひたすら耐える、はい、もう姫はね、どっか行っちゃいますね。私のこの好奇心を止めないでくれ。
自由奔放。
そうなんです。
これからどんどんね、この傾向は強まっていくでしょうからね。
そうですね。
僕のね、予想ではね、絶対旅鉄になります。
そうですかね。
どっか自分で行きたくなっちゃうんです
よ。ああ、なるほどね。
日本全国まだ行ったことがないところもっと行ってみたい。徹子さんになりますね、これは。当時はどっちかって写真とかね、
そうですね、
欲しいですからね。
やっぱ乗るより外から見てる方がいいみたいだから、
ね、は
い、
なんかね、タイプによってね、ありますね、いろいろと。
すごい親子ですね。
もう英才教育が施されてますからね、はい。先週は3月末で終わってしまったのをね、特集いたしましたけれども、はい、今度はですね、4月から、また、始まるとか復活するとか、そのあたりを特集したいと思います。
は
い、
それでは今週も恋する旅鉄部出発
進行。
おー、すごい
言えた。さあ、4月に入りましてですね、
はい、
鉄道的にもいろんなことが、終わったり、はい、始まったりっていうのがね、はい、いろいろありますが、口の中に物が入っている状態のさげりさんとお届けしたいと思いますけれども、
もごもごもごもごもご
もごもフレンチトースト美味しいですか。3月の16日、きりで、終わってしまったのが北国の定期とか日本海の定期とかそういうのもね、ありましたけれども、3月末に、終わりになってしまったものもいくつかありますので、はい、一回おさらいしたいと思いますね。
はい、
はい、路線自体が廃線になってしまったのが十和田観光電鉄、
うん、
はい、こちらはですね、三沢から十和田市を結ぶ青森県のですね、鉄道になりますね。そうなんですわ、これ。
船も残念だとおっしゃいます。
そうですね。90年前、1922年に、開業したということなんですけれども、はい、これがですね、この3月末で残念ながら廃線ということで、多くの方がね、お見送りに行かれてましたね。ただこの日はその3月31日非常に風が強くて、交通が結構関東地方乱れてたので、行くのにもね、大変だったなって方もいらっしゃったかと思います。
はい、
ここは行かれましたか。
いや、私です、私事が少々ありまして、
はい、
あ、乗ったか、
ね、乗ったことがある
か、ここはそうですね、1回乗りに行ってますね。南部縦貫鉄道がまだあったことで、
はいはい、
この十和田観光電鉄と南部縦貫の間をタクシーに乗って、
ここはワンセットですよね。
はい、
僕もね、ここと南部はもう両方行きたかった。
あ、乗ったことない
ですね。僕は十和田観光には乗ったんですよね。で、これはですね、僕は十和田市で泊まる、宿を取るっていう、スケジュールだったんですよ、自分の分なんですけど、はい、駅ビルがあって、ちょっと行ったところに宿があってみたいなところだったんだけど、
はい、
駅ビルでなんかこう、買い物していこうかなと思って、結構でっかいね、施設があったんで、あ、じゃあここで買い物しようかなと思って寄ろうと思ったら、結構もうごっそり中が抜けてて、建物があるけども、なんか居抜きの状態とかなんかこう、
営業してないんです
ね。テナントが入ってないっていう状態、これは厳しいなっていうのは思ってたんですよ ね、
すね。地方鉄道のね、ターミナルとかで結構見かけられますよね、そういう状況。
だから外から見ると結構大きな駅ビルがあって、お、結構栄えてんじゃんと思って行ってみたら、もうビルごとなんか空っぽみたいなとか、
そうですね、
そんなのあるんですね。
ことがあってですね、この十和田観光電鉄もね、最終日の直前、最終日とかはですね、多くの方が行かれていて、十和田市のね、そのスペースを使って物販をやったりとかしていたみたいですね。
はい、
うん、小倉さやさんのスタッフの方もね、
そうですね、
行ってね、物販されてましたよね。
はい、小倉さん自身もですね、いろいろあったようなんですが、
うん、
一番最後の列車は無事乗車できた、
行けたと。車庫とか、はい、非常に味わい深いんですよね。
そうですね、 まあ、やはりね、ここはね、地元の方々のこの判断だったので、まあ、本当に残念ですけど、まあ、しょうがないから、本当に90年お疲れ様です。
そうですね。この十和田観光鉄がまず廃止になりました。はい、そしてですね、これは路線が廃止になりましたという、電鉄自体は残りますが、長野電鉄、八代線。
はい、
これも味わい深いところだったんですけどね。
長野電鉄、昔はいろんな路線があったんですけれども、まあ、少しずつあのいわゆる木島線ですとか廃止になってしまって、まあ、これで基本的には1本だけ
に。これもですね、実は岸区も、90年代、1922年に開業なんです。
現存していた長野電鉄の中では、うん、確か一番歴史の古い路線だった
んですね。あ、そうなんですね。あの加藤鉄道、あの川の東とか言って、はい、これは千曲川ですよね、
はいはい、
この川の東側を通るっていう意味で加藤線って何ていうことですかね。高等線でしょ、高等鉄道でしょうか。加藤鉄道が、まあ、開業して、まあ、そこから長野電鉄に入って編入されて、ずっとあったわけなんですけれども、この、須坂から八代までの間の
そうですね、
ちょっとローカル味あふれる部分が、ね、はい、廃線になってしまいました。
もともとはね、あの今観光路線になっている湯田中までが、
うん、
あの八代からワンセットの一つの路線だったんですよね。
そっちなんだ、はい、なるほど。
でもその2001年でしたか2年でしたかに、あの、まあ、一部路線が廃止になった時に、まあ、路線名というのを整理して今のような形にしたがためにと言いますかね、独立した八代線という形になったために、まあ、ちょっと気の毒なことになってしまったんですけども、
鉄道がまあ廃線になったわけなんですが、ここはバス転換されておりますけども、はい、松代の駅とかね、非常に味わい深い駅舎で ね、
昔の木造駅舎がそのまま残っていたんですよね。
そういうね、あの木造駅舎を取りに行くっていう人も結構多かったみたいですけど、
はい、
3月の末なのにですね、もう雪はもう完全なかったですね。
あ、そうですか。
うん、あのここをね、あのツイッター見てるとね、松山誠二さんが行かれてたみたいですね。
あ
の、
漫画家の、はい、
うん、ゆり鉄やってるあの、ね、松山誠二さんが行かれてましたけども、この長電八代線もこの3月31日で、廃止になっております。
なんかファンの方から八代線乗りに来てくださいっていうメッセージを、ああ強いメッセージを何つもいただいて、行けなくて残念だったんですけどね。
長野だからね。
そうなんですよね。
ちょいちょい行ってましたからね。
うん、
その湯田中の方に行くのに、関東から行くのに長野寄らなくていいっていうのがちょっと僕的には、八代からそのローカル線の雰囲気を楽しめるっていう意味ではそっち系で行きたかったんですけどね、残念ながら廃止になっております。
はい、
続きまして、これは結果的に、復旧を断念というのがあります。これは JR 東日本の岩泉線、
はい、
これはですね、まあ、本当にものすごく無念っていう感じなんですけども、ずっとね、復旧行けるかなどうかなっていう数字を集めてたんですよね。でこれはあの2010年7月に土砂崩れが発生して、
そうですね、2010年の7月でしたか、
うん、
ちょうどこうね、1日、まあ、3往復ちょっとしかない路線なんですけれども、
はい、
列車が走ってるところに、まあ、土砂崩れが発生して、うん、列車がそこに突っ込んでしまったと、
ね、
まあ、幸いのことにあの、ね、お客さんとかあの軽い手がで済んだということなんですけれども、
そうですね、
まあ、その日以来、まあ、1年半にわたってずっと不通が続いていたわけなんですね、
うん、でいつか、ね、復旧したらまた乗りに行きたいなって思っていたところだったんですが、 JR 東日本盛岡支社30日に発表してます、
はい、
これが岩泉線、これは茂市から岩泉までの間の、この路線自体を、残念ながら廃線にしようということで決断したということです。でこれについてはですね、もうあのダメなんじゃないかなっていう雰囲気じゃなくて、ちゃんとね数字で表してます。これだけ大変なんだよっていうのが、出てます。
はい、JR 東日本がその、まあ、こういう結論に達するまでの一つ一つの数字というのを、まあ、PDF の形でウェブ上に公開したんですよね。
そうですね、これは本当に非常に詳しくて、こうみんな納得せざるを得ないものすごい、
はい、
あのいろんな、ね、資料が出ていまして、まずですね、土砂崩れとか落石の恐れのある、まあ、箇所というのが88箇所ある、
はい、そんなにあるんですか。
岩盤崩落の可能性があるのが23箇所とかですね、全体でかかる金額が復旧までに130億かかる。
そうですね、
水資産、
まあ、このこういう恐れのある場所というのは、まあ、正直に言えば今地方のローカル線
そうです、ね、
全部調査していったら、まあ、やっぱりいろいろこれだけ出るので、まあ、僕の意見としてはポイントはここではなくて、まあ、やはり実際の利用実績、1キロあたりの輸送密度が、まあ、JR 再開の46と。
そうですね、この、ね、数字が出てるんですね、乗客のお客さんの数が、
はい、
1987年には180人、1日180人ってもちょっとまあ少ないですけども、そこからですね、2000 2009年では46人にまで減ってたんですね、
はい、
そ
うです。これはまあどういう数字かというと、まあ、1本の列車に大体6人か8人乗ってればいいよって言い方だよぐらいの数字なんですよね。
これが山手線で比べるとどのぐらいかというと、山手線は1日で106万人の人を運んでいます、
はい、
なので、まあ、路線そのものでカウントするのもちょっと難しい話ですけど、相当ちょっと成績悪い。
そうですね。国鉄時代に赤字ローカル線を廃止しましょうという法律ができて廃止になりましたけども、まあ、その時はだいたいこの数字が4000以下のところはもう鉄道としては無理だから変えましょうっていうことなんですね。
雪でね、道路が閉ざされちゃうんで、はい、ここはしょうがない、もう残しましょうっていうのはずっとあったんですけども、はい、これ自体がですね、やっぱりこの事故を機に、
そうですね、
廃線になった。これもね、非常に残念ですけども、今年の3月30日に発表になっている JR 東日本の情報です。
そうですね。これは最終的な決定ということではなくて、会社としての表明なので、これから地元と相談をして、まあ、正式に詰めていくということなんですけれども、まあ、これは僕も鉄道好きとしては非常に残念なんですけれども、まあ、数字を見る限りではですね、まあ、やむを得ないのかなと。
非常に残念ですよね、
はい、
で僕実はですね、この土砂崩れが起きる本当に直前に乗ってるんですよ。実はですね、その日はですね、その直前に寝坊して大変なことになってたんですけども宮古で泊まって、
はい、
早朝起きてですね、宮古から大本まで三陸鉄道で行って、大本から、タクシーを飛ばしてもらって、岩泉まで行って、
はい、
岩泉をですね、3分円ぐらいでこう乗せてもらったっていう。
おー、電話をして。
そうですね、多分2分ぐらいかな、1分か2分ぐらいだったと思いますけども、
はい、
乗せてもらって車掌にって言われたっていう、苦い思い出がありますけども、ギリギリ推し角とか写真パシャパシャって撮ってですね、
はい、
あ、ここか、次にまたゆっくりね、訪れたいなと思ってたんで、
もう
ここは人生かけて一度行ってみたい場所だったんで、非常に残念。
日が暮れてからの列車にしか乗れなくて、はい、だから非常に残念ですね。
もう少し前のね、キハ52とかの時代にね、乗ってみたかったですね、
はい、いや、良かったですよ、盛岡色の走ってね、
うん、ね、赤鬼のね、パワーが普通の、58とかだと足りないんで、
はい、
落ち葉で滑っちゃって、
そうですね、
ね、なんで52が使われていたんですけどね。そんな、岩泉線、こちらも残念ながら3月30日廃線の情報が出ております。3月末で、お別れとなってしまう路線のお話をさせていただきました。
はい、
続いては旅鉄路線図、静かな最後の清流に身を預け、淀線のお話です。